ただいま8月30日夜8時でございます。マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。どうもアクア君、今日もテンション高いっぽいですね。
いや、今日は僕はもう、はい、あの丁寧でミスらない、うん、落ち着いた男性ですよ。
男性で、はい、あのもうね、二十歳になりましたしね、
はい、
大人の男として
シックに決めていっちゃおうかなと思ってます。
先月のアクア君は19歳でした
です、ね、そうですか ね、今月が9月
8月30
日8月です、
はい、なので
8月ね、じゃあそうですね、
はい、大人になった感想は何かみたいなあります？
まあありますね。やっぱりこれからは若い者たちの見本になっていかないとなと思っていますね。やっぱり。
なるほどね。いい感じで、はい、相変わらずおっさん臭い感じ。19歳の頃からあったなと思いましたが、でも改めて二十歳になったコメントもいい感じでありがとうございます。
いえいえ。
ということで、まあ、今日でもうそろそろ夏休み終わりなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、世間のね、あの高校生ぐらいまでの、大学生のアクアクはまだもうちょっとね、
もうちょっと
あるとは思いますね。高校生ぐらいまで、まあ、一般的に夏休みといえば9月1日からみたいな。
ああ、そんな感じみたいですね、
は
い、
ね、なんで焦ってね、もうこの土日でたまった宿題一気にやらなあかんなあ言って頑張ってる小学生諸君も多いかなと思うんですけれども、僕ね、僕もね、ちょっとそういうタイプの小学生やったんですよ。
まあ、はい、多いですよね、やっぱり。
多いですよね。ほんでね、
はい、
そんなんやったわ、ヨハンはどうやったって聞いたら、
はい、
こう結構ショッキングでね、ちょっと本人の口から聞きたいと思います。
はい、諦めてやらずに学校行ってましたね。
それもすごい根性やなと思うんですけど、それは結局どうなるんですか。
結局居残りでさせられるんですけど、はい、でもまあ土日をそのために潰すっていうのも尺なんですよね。
焦ることはした、ギリギリ。
いや、もう開き直ります。
もうやらんと、
もういいわって。
絵日記とかももう忘れたっつって。
あ、でも絵日記はなんか頑張って書いてた気が。
で、兄のヨハンがこれやったら多分アクアもそういうタイプやったんちゃうかな。
まあそうですよね。そう。
ちょっと僕の感覚からすると信じられない感覚ではあるんですけどね。
みんなで残されるのもちょっと楽しいみたいなのありますからね。
みんなで、あ、だからやらん子も他には結構おったって感じ。
そうですね。
ああ、僕のその学校っていうかクラスというかは、もうそれはかなりの異端児の扱いやから、おらんかったと思うよ多分。だからもうやるのが当たり前でやれへんかったらめっちゃやばいみたいな空気がピリピリしてましたけどね。
素晴らしい。素晴らしい小学生。
まあこの辺もね、ゆとり世代とかもあるかもしれないですけどね。
ああ、そうですね。
もうめっちゃ怒られたと思いますよ。
はい、怒られはしました。
そうですね。
はい。ただね、悲しいことにね、まあ、僕よりヨハンとアクアの方が学歴が高いというね。まあ何が分一番悲しいかなというところなんですけれども、はい、まあ、そんな感じで今月もやっていきたいと思います。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
の開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読は、原稿は兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんなテーマで書きましたでしょうか。
前回に、はい、映画の評論をやってほしいみたいな話をしていただいて、
流れさんからリクエストいただいて、
はいはい、ただ映画の評論となると、
はい、
ちょっとボロが出そうだなと、自分のアホさ加減が出てしまうのが怖くて。
今までは出ていなかったけれども、
今までは隠してきてたんですけども、これはちょっと露呈するのは嫌だなと思って、ちょっと別の方向で映画ではなくお料理の評論を
なるほどね
しました。
はいはい、わかりました。 アクア君は意気込みの方は
今イメージトレーニング最中
です。なんか結構練習しながら難しい難しい言ってたんですけれども、
もうそうですね、やっぱりこういう就職詞がすごい使われてて、うんうん、ああ混乱しそうだなと、読んでる方が混乱しそうだなと思ってですね、はい、今回はちゃんと原稿に自ら書き込みまでして、は
い、おお今までにない姿勢ですね、
今までない姿勢ですね、だから、はい、失敗しても褒めてください、
はい、そういうなんかそういうのはやめようリスナーの皆さんにはどういうのをイメージして聞いてほしいですか、どういう心構えで聞いてほしいですか。
あそうですね、はい、やっぱり、料理評論家の話なので、はい、うん、そういう番組とかも昔あったと思うんですけど、はい、そういうのを意識して聞いてもらう、
お料理番組をこう見てるようなイメージで
の方がイメージしやすいかもしれないですね、はい、なるほど、
わかりました。じゃあ早速見ていただきましょう。
究極の肉じゃが。それではフランスに美術留学した料理評論家天宝山ウィリアムさんに伺ってみましょう。こちらの肉じゃがいかがでしたでしょうか。そうですね、とても素晴らしいと思います。器の左側を見てください。ゴロゴロと一見無造作に配置されたジャガイモはおそらく男爵芋でしょう。煮崩れしやすい男爵芋を使うことで沖伏す砂丘を表しています。風に吹かれてサラサラと崩れゆく砂山は絵画のテーマとしても好まれる影や儚さがよく現れていますね。そして砂丘の向こうには白滝、いやきっとナイル川なのでしょう。キラキラと白く輝く白滝のナイル川は先のジャガイモの憂鬱を拭い去り幸福感を呼び起こします。川のあるところに文化が生まれる。エジプト文明発祥の源となったこの川に始まりや希望の種を感じませんか。広大な砂漠で乾きや上を乗り越え、その向こうに現れた希望の川。非常に感動的な配置です。右には煮崩れたジャガイモにまみれてルビーのような金時人参、エメラルドグリーンのインゲン豆がザクザクと無造作に置かれています。まるで風に掘り起こされたクレオパトラの財宝が目を覚ましたかのよう。いや、もしかするとこちらのジャガイモは黄金なのかもしれません。作品の中のストーリーにおいて過去は左、未来は右という考え方があります。つまり今辛くとも未来は希望に満ち溢れているということをこの肉じゃがは伝えているのです。100点。天宝山さん、お味はいかがでしょうか。
うまい。
なんか最後エコーも聞かせていただいていい感じでしたね。ありがとうございます。あ、なるほど。これ肉出てきました。
肉出てきてないですよね。そういえば
これは意図して
肉忘れてました。
わかりました。そしたら本日の先生、流れさんお願いいたします。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
ね、途中聞いてたらこの、イメージが浮かぶのは、はい、風景とか景色とか、材料 の、 そのルーツがこうずっと浮かんできたんで、まあ、これはどうなるのかなと思ったら最後の最後に、味の感想うまいと、ここで落ちるんやなというのが見事に分かりましたけども、まあ、あの題材の、ね、感想よりもアクア君の喋り方なんですけども、はい、これは非常にね、このパターンはやると、うん、もう申し分ないと思うんですよ、いつものパターンで、うん、で、ここに、もう一つね、女のアナウンサーかなんかレポーターかなんかつけとったらどうなったかなというようなちょっと意地悪な感じがしますよね。女の声とね、男の声をこう混じったのをまたやってほしいなと思います。この、題材を使って、はい、まあ料理の評論家というパターンは、はい、多分成功だと思います。はい、
ね、ありがとうございます。ありがとうございます。
映画評論のリクエストがこう叶わなかったことについては
いかがでしょうか。いや、いつかやってくれるでしょう。
映画すごい見てる量はかなりのものを見てはりますので。
あ、そうなんですか。
見てはいるんですけど
ね、はいはいはい、これをあの、まあ、短い原稿にするのが難しいことですよね。
そうですね、はい、この、
うん、
どこにオチを持っていくかとか
あオチね、オチがいるんですね、はいはいはいはい、いつものパターンと変わって、
はい、
まあ、別にオチなくてもいいんですよ。あのこの映画を見たいなというような状況に喋れるかどうかみたいな試し、はい、まあ、アクア君が映画を見て自分で考えて思うてもいいんですけどね。
そうですね、
そうですね、原稿本には書いても全然問題ないです、
はいはい、ぜひ挑戦してください。
まあ、そんなことも期待しつつ、はい、楽しみにまたこれからの成長を見守っていきたいと思います。ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーになります。ということで9月なんですけれども、長月という別名で呼ばれておりまして、これはですね、夜の長い月と書いたですね、夜長月の略ということですね。夜長月から長月という呼ばれ方をするようになったということですね。まあ6月の、ですね、夏至から、まあ、3ヶ月ほど経ってだんだん夜の長さもこう感じ始める頃ということで、まあ、まだ冬至にはね2ヶ月ほど前にはなるんですけれども、夜の長さをだんだん実感し始める頃ということで長月と呼ばれるようになったと言われております。またねこう秋ということでね、秋の夜長ということで、夜を楽しむようなですね、文化が、まあ、気候もいいこともあってですね、夜を楽しむような季節になり、なってきているということですね。ただね、テレビもラジオもない時代に、夜を楽しむといったところで何をして楽しむんでしょうかというとですね、月を見て楽しんでたんですね昔の人は、ね、
はい、
月を見る月見ということで、まあ、中秋の名月が一番ね、月見とベストシーズンなんですけれども、
はい、
まあ、月は月に通ずということで、まあ、ラッキーの象徴としてですね、月も見るということですよ。で、普通にね、月を見るっていうのももちろんそうなんですけれども、そういうですね、昔の、まあ、平安貴族とかですね、そういうような人たちはですね、普通に月を見るだけじゃなくてですね、月を見るためにですね、庭園を作ったわけですよ。で、庭を作って池に水を張って、まあ、月を見ると同時に池に映った月も鑑賞すると、まあ、2つの月を同時に見るみたいなこともね、やって、そういう楽しみ方をしていたと。で、まあね、もうどこからでも月が見れるような配置であったりだとか、まあ、月を見る特別のですね、ちょっとした台というかステージというかそういうものを作ったりとかですね、してですね、まあ、とことん月を見て見尽くして楽しんでいたというのが、まあ、文化として残っています。で、ですね、まあ、その中秋の名月がですね、今度の9月8日がですね旧暦8月15日ということで、中秋の名月の日になります。ただですね、暦上のカレンダーの8月15日、旧暦の8月15日が、9月8日で中秋ということなんですけれども、実際の満月は9月9日に入ります。まあ、その9月8日の晩なんですけれども、まあ、ちょうど満月きっちりの時刻っていうのがありまして、その満月の時刻は9月9日に入るということですね。で、まあ、なので、まあ、8日から9日はもう中秋の名月と、思っていただいて、大丈夫なんですけれども、9月9日というのはですね、それはそれで中秋の名月とは別でですね、大きなイベントがございます。それはですね、3月3日の晩、上司の節句ですね。で、5月5日の端午の節句、7月7日の七夕、そして9月9日ということで、まあ、9が重なる、まあ、偶数奇数あるね、その、まあ、奇数の陽の数がの一番大きい9が重なるということでですね、長陽と呼ばれております。長陽の節句、ね、まあ、その今言った中では一番 そのメジャーではない部類なんですけれども、まあ、伝統的に重陽というのはすごく大事にされてきましてですね、菊の節句ということで、まあ、菊の花であったりだとか、そういう菊の花をちょっとお酒に浮かべてそれを飲んでみたりだとか、そういう文化が、ね、昔から大事にされてきました、ね、日本にとっては菊っていうのは、まあ、非常に重要な花でございまして、まあ、皇室のですね、のマークであったりだとか我々が持つパスポートにも菊の御紋がですね、印刷されていたりだとか、まあね、警察のマークとかもこう菊のマークであったりしますね、その辺でまあね、国を象徴する部分もありましてですね、まあ、そういう花の節句であるということでですね、重陽というのはまあ我々も大事にしていきたいなと。さらにですね、秋のですね、まあ、風水的にこう金運シーズンというのに入っていくんですけれども、まあ、それのスタートの日ということにもなってきます。なので、9月9日をですね、金運を大事にしていくというかね、金運を膨らませていくようなですね、モチーフっていうのが大事なんですけれども、まあ、丸いものっていうのがね、基本的に金運のあるものというふうにされているんですけれども、この菊の花でかつ丸いものがあります。それはですね、ピンポンマムという種類の菊の花になるんですけれども、この花はですね、まあ、重陽の節句にもかなってきますし、金運であるの象徴である丸いものっていうのにもかなってきますんでですね、重陽というのはピンポンマムを飾ったりですね、してちょっと見る、めでるということをしていただければですね、よりここから秋収穫の季節に向けてのですね、ゴンの木、金運の膨らんでいくっていうのをですね、できるということで、9月8日の中秋と9月9日の重陽、この2日間はですね、まあ月を見つつピンポンマムを飾りつつですね、まあ、菊を浮かべたお酒を飲んで、金運をマックスで、もう体にもう気を浴びていただきたいなと思っております。そんなね、大きなイベントがですね、前半にやってきます。9月はあとはね、毎年ですね、同じような時期にやってくるですね、秋分ですね、秋分は、まあ、今年9月23日なんですけれども、まあ、その前後はですね、まあ、お彼岸ということでですね、まあ、昼と夜の長さが秋分の時に一緒になるということで、まあ、陰と陽が調和する時期ということになります。そして陰と陽が調和する時っていうのはですね、まあ、この世とあの世が通じる時という考え方があります。なのでですね、ご先祖様関係ですね、お墓参りに行ったりだとかいうことでですね、この世とあの世がつながるということで、まあ、ご先祖様にご挨拶にしたりとか、お祈り事をしたりだとかいうのがお彼岸の季節の行事になっております。8月のね、お盆とかは、逆に逆にというかご先祖様がこう帰ってこられて、まあ、送り出すみたいな感じなんですけれども、彼岸っていうのは、まあ、こちらから出向いてお墓まで行ってご挨拶するというちょっとだけね、趣旨が変わってきますのでね、できるだけ行ける方はですね、お墓参りしていただけたらなと、まあ、行けない方もね、心の中で手を合わせたり、仏壇がある方は仏壇に手を合わせたりできる範囲で、ご先祖様に心を向けていただければ、いろいろ通じやすいものがあると。そしてね、この世とあの世が通じるだけじゃなくてですね、まあ、陰と陽って、まあっていうのは火と水というのにも通じてきます。でこの火と水っていうのが、まあ、調和するときっていうのはですね、まあ、火を火と呼んで水を水と呼んだら火、水で神様なんですね、神様に通じるときでもありますので、願い事が通じやすくなったりします、ね、なのでご先祖様ごと神様ごと仏様ごとみたいなことはですね、この期間にしていただければですね、より、まあ、神仏のご加護が得られてですね、さらに風水的な金運行事っていうものの後押しもあり、これからのですね、10月11月の、ね、収穫のシーズンに向けてより大きな後押しになるかと思います。なのでね、非常にこの9月の過ごし方っていうのは大切になってきておりますので ね、こう無駄な過ごし方、無駄な時間な過ごし方とかだらしない過ごし方をせずにですね、もうね、一日一日をね、丁寧に大事に生きていただければと思います。もうそれだけでね、開運行為でありますので、毎日を大切に過ごしてください。ということでですね、今月はそんな感じで、よろしくお願いしますということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。9月の運勢です。
はい、1月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、1月生まれの方はですね、解決の時になります。素早い行動が大切になりますので、即断即決で行動を起こしましょう。
はい、考える前に体を動かしましょう。
はい、2月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、夢の実現に向けて行動を開始する時になります。備えあれば憂いなし、準備万端でいきましょう。
情報集めから入るといいでしょう。
3月生まれの人、恋愛運が三角、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、3月生まれの方は人との協力協調が大切な時になります。恋愛では三角関係に注意してください。
はい、助け合いの精神です。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、4月生まれの方はですね、損して得取る時です。見返りを期待せずに奉仕の精神で過ごしてください。
まあ、奉仕の精神って言ってもね、情けは人のためならずなので帰ってきます。
はい、5月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、5月生まれの方は裏方に徹することで成功する時です。自己主張は控えめにしてください。
はい、自分は縁の下の力持ちだと思いましょう。
6月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方は困ったことが起こる時になってしまいます。金銭の消費には特に注意してください。
はい、浪費ですね。節約命でいきましょう。
消費って
消費、
浪費。はい、はい、
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、7月生まれの方はですね、意思の疎通がうまくいかなくなってしまう時です。儲け話など持ちかけられたことにも注意してください。
はい、はい、謙虚でいきましょう。
はい、8月生まれの人、金運が三角、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、人をよろ喜ばせることで運が開ける時になります。ただ出費が多くなりがちなので注意してください。
もう人に優しくありましょう。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、9月生まれの方ですね、意思の疎通が大切な時です。思いやりの心を持って人に接することで大きく開運します。
はい、大きな人間になって大きく開運しましょう。
はい、10月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、10月生まれの方はですね、ちょっと四苦八苦してしまう時になりますね。こんな時こそ徳を積んで勉強して掃除をしてください。
はい、頑張る時です。
はい、11月生まれの人、仕事運、勉強運が二重丸、金運、健康運が丸、恋愛運が花丸です。
はい、11月生まれの方はですね、直感と速やかな行動が大切な時になります。ただし暴走にならないように注意してください。
まあ、とりあえず落ち着きましょう。
はい、12月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、12月生まれの方はですね、人や物が集まる時です。神仏やご先祖様を大切にすることでさらに運が開けます。
人や物も大事にしましょう。
はい、ということでですね、まあ、ざっと全体を見渡すとですね、6、7月の方はですね、お金の注意について結構語られてました。まあ、金銭の浪費に対してですね、注意してくださいということですね。まあ、9月はですね、本当に金を生み出す土の月っていう考え方になります。なのでね、その土をですね、無駄に消費してしまう、そのお金の浪費っていうのはね、今の時期してしまうのは本当にもったいないですね。なのでですね、まあ、本当に質素倹約というかですね、大事に使うということが大事になってきます。はい、またね、人の見えないところで徳積みみたいなのもちょろっと、ね、出てきたんですけれども、これはまあ、全般に言えることなんですけれども、人の見えないところで良いことをしましょうということが 結構大事になってきますのでですね、いいことしたことを、ね、人に分かってほしいっていう気持ちは結構運をこう添いじゃうと、でもう誰も分からなくていいんですと、私は私がこれをこの、ね貢献しているということが私が知ってればそれがいい、それでいいみたいなね、そういう謙虚なものの考え方がですね、ちゃんと伝わってますか、ガオ君。
僕さっき、はい、情けは人のためならずなので帰ってきますよって言っちゃいましたね。
ちょっとそれは帰ってくるような帰ってくることを知ってたらいいんですけれども、はい、それを期待してやるのと期待してやらないこととそれやってることを人に分かってほしいと思ってやるのと、まあ、誰も分からなくても私は奉仕するんだというね、その違いなんですよ。
その方がいいんですか。
その方がいいんです
か。僕やっぱ褒められたいですね。
その気持ちはね、まあ人としては普通にあることなんですけど、まあその先のもっと高いものがあるということを知っておけばいいかなと思います。
わかりました、は
い。ということでね、9月はですね、しっかりとね、そう良質な過ごし方をしてですね、10月11月の、収穫の木をね、しっかりと大切にしていただきたいなと、そしてですね、一日一日を大切に過ごしていただきたいと、そして秋の夜長も楽しんでいただきたいということですね。はい、ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は9月27日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。